賛美します。
はい。
Yeah.
言葉を持って礼拝を始めます。イザヤの9章、先にゼブルンの地ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川のカナダ、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れ時の祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。アーメン。賛美です。イエスは愛でいます。
Yeah. 救いし、全能の父なる神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿る、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に登り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の29番です。では孤独文の29番、詩編の130編です。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留めるなら、
主よ、誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり、
人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、
見張りが朝を待つにも増して、
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。アーメン。
じゃあ賛美です。
私の魂を主を称えよ。私のうちにあるものよこじょって聖なる御名を称えよ。私の魂を主を称えよ。霊と孫と思って賛美を受けるべきふさわしい方に礼拝せよ。主はお前の罪をことごとく許し、病と疫病からあなたを守り、あなたの流れる命のためにあなたを死からあがない出してくださった方、私の魂を今日も慈しみと憐れみに富んだ主を仰ぎ、霊と誠を尽くした礼拝と賛美を主に捧げ、命の流れる全ての日々をあなたのために良いものを整えて、あなたの人生を満ち足らせてくださる主の御名をたたえ、たとえ天が落ちて地が崩れるとも、あなたの傍らに千人が倒れ、あなたの右側に万人が倒れるとも、あなたを捕らえて、あなたを捕らえて、あなたという家を豊かに命に住まましてくださる、あなたを憐れみ、あなたを愛し、あなたのために十字架につけられ、墓からよみがえり、あなたのために復活し、あなたのために天の御座に仕えておられる主の御名を褒めたたえ、主を礼拝しよう。愛する天のお子様、今日も私たち一人一人をこの趣を持ってあなたに集うものとしてくださったことを心から感謝いたします。霊において思いにおいて心において私たちはあなたにひれ伏します。私たちの主イエス・キリストの御名を、私たちの掲げるべき旗として今日も彼の命を掲げ、彼の許しを掲げ、彼の祝福を掲げて父の前で礼拝をいたします。礼拝する者は霊と誠を尽くして礼拝すべきです。私たちの中にイエス・キリストの霊と誠を与えてください。そして私たちがキリストにある霊と誠を持って礼拝を捧げることができますように、主よ、あなたが私たちを変えてみてください。すべての日本列島を主よあなたに納めます。本当にあなた以外ところには私たちの納まるところはありません。すべての悲しみに暮れている、災害にあった私たちの兄弟姉妹、私たちの隣人をあなたにお捧げいたします。主よ、あなたは彼らを顧みて憐れみ、彼らを勇気づけ、彼らにあなたに生きる 災害の中にあてもあなたの皆を呼びつつある、あなたの命たち一人一人をあなたが数えてください。この災害のために自分の命を顧みず、隣人まだこの日本の全ての命のために自分を差し出して、その全ての事柄に自分をあなたに捧げている、全ての働き人主よあなたが書いてみて、彼らの働きがあなたにあって報われますように、あなたにあって報われますように、主よ助けてください。ようやく平和に戻りつつあるこの地上ですけれど、心の平和はまだ遠いです。生かされているものとしてその命の意味をきちんと定め、生かされている通り尊い地図を全うしていくことができますように、彼らの心の中に生かされた命の意味合いを教えてあげてください。悲しみに暮れている全ての人々を、その傷が癒えるまで、この傷が癒えるまで私たちが抱きしめて、イエス様が抱きしめて、彼らと共に生きることができますように、イエス様を助けてください。今日もあなたの御言葉を伝えるあなたの働き人の上にイエスをあなたが共にいてください。あなたの御国のスポーツマンとして一点一角も狂うことなく、あなたの命、あなたの心、あなたの癒し、あなたの慰めを伝えることができますように、主はあなたが通り見て祝福してください。語る口よりも、そして聞く思いと心をあなたが直接自主により活力を施し、主よ私たちが今日あなたの御国であなたにアーメンとし、あなたを礼拝し、あなたを褒めたたえることができますように、主を助けてください。彼女においてあなたを礼拝しているすべての兄弟姉妹を思います。よしよ彼らを顧みてください。さまざまなところから主よ今回多くの者がメッセージを通してあなたの慰めを受けたと、主よ報告がありました。このメッセージを通してあなたの慰めを受ける者がもっともっと増えますように、命に預かるものがもっともっと増えますように、恵みと癒しに預かるものがもっともっと増えますように、イエスよあなたの御国をください。主がそうしてくださることを心から感謝して、天と地とその下に誰も逆らうことができない、主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。
ではメッセージに入ります。ルカの福音書を10章25節から37節です。ルカの福音書の10章 25節から37節、新共同訳聖書でお読みします。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下って行く途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオ銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。アメン。この箇所をまず立法の専門家がイエス様に問いただします。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。これが最初の質問です。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょう。ここでイエス様は、立法を逆に問いただします。立法には何と書いてあるか。それで、この人は立法の専門家、出エジプト記の言葉を問い出します。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエス様、正しい答え、それを実行しなさいと答えます。しかし彼はさらに問いただします。では隣人とは一体誰ですか。でそこでイエス様はこの、ある例え話をします。その例え話の中には、ある人が、エルサレムからエリコの町へ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎに襲われる例え話です。この度ですね、この日本の国は非常に強力で、しかも悪どい追いはぎに
襲われました。何もかも奪っていったと。地震は私の大切な人を奪っていた。財産、一生かけて築き上げた全てを剥いでいった。そういう人もおります。友人や親や息子娘妻夫、それらを奪っていかれた人たちが大勢おります。もはや死者だけでも1万人以上超えました。ということは、それに関連する家族、友人、知人合わせたら一体どれほどになることでしょうか。かくいう私の親戚も、亡くなった方がおりました。この中である人はこの災いを見て、聖書のあの箇所の成就だとか予言の成就だ、終末が近づいた、そういうふうに、聖書や神の神様のお話をします。でもそれ以上でもそれ以下でもありません。またある人はこの国が普段悪いことしてるから罰が当たったとか、またあるいは安全管理がしっかりなされてないからこのようなことが起こったと、まあ、そういう糾弾をしたりします。この度の地震はマグニチュード9で、襲ってきた津波は12メートル以上、誰も想定した規模ではありませんでした。その規模をはるかに超える災いでした。人はそのことについてあれこれ言いはしますけれども、しかしそれは何の助けにもなりません。今実際に被災地で震えて大切なものをなくなっている人たちにそんなことを言っても何の慰めにもなりません。また人はその放射能の汚染から、逃れたいために安全な場所へと逃げたり、また安全な自分の国へ避難したり、そういう人たちが大勢おります。実際この横浜の地も外国人はたくさんいるんですが、本当多くの人たちがこの国から出て行って、商売にならなかったり、まあ、私たちの周りのお店の人たちもそういうことを嘆いております。このお読みした例え話の中にですね、その追いはぎに襲われた人を見て、で、2人の人が出てくるんですが、その2人ともその追いはぎに襲われた人を見ると、道の反対側、例えば道の右側にその人が倒れていたとしたら、左側を通って、そのままその人には何もせず過ぎていきました。その二人というのは、まあ、祭司と、それからレビ人です。この祭司レビ人というのは、神様の技をなす、人と神様を取りなす仕事が祭司とレビ人です。ところがその立法の最たる、神様に近いはずの祭司やレビ人は、その冒頭に追いはぎに襲われた人を見て何もできずにそのまま過ぎていきました。祭司もレビ人も人間です。神様の務めをなさなくてはなりません。もしその追いはぎに襲われた者が死んでいたとしたならば、祭司やレビ人は死体に触れてはならないという律法がありますので、触れることができないんですよ。汚れを受けないため、もし死んでいたら。ですから、律法を体現するはずの彼らはその人に憐れみを施すことができないという矛盾が生じるんです。律法は人に善か悪か、正か汚れか、その2つの道のどちらかを示すだけで命を与えることはできないんです。ガラテヤ書に書いてあります。律法は命を与えることができない。それだから彼らはこういう傷を負った人やまた罪人に対してあれこれ言ったり、また分析をしたりすることはできても、 その命を救い出すことができないんです。実際には何の助けもその人たちはできないんです。さてここにですね、ある人が問いかかりました。サマリア人の旅人のようです。この人がその倒れてる人を見ると、彼のありさまを見て哀れに思いました。新改訳ではおそらくかわいそうに思い、これ原文ではですね、腹綿がちぎれる思いに駆られてとあります。その人を見て腹綿のちぎれる思いがしました。腹綿がちぎれるって どれほど痛いでしょうかね。それでいても立ってもいられず、その人の元に駆け寄ってきて、どうしたでしょうね。34節から近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放しました。さて最初の質問、この律法学者の質問はですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかとイエス様に問いただしました。それで、イエス様は、全てを尽くして神である主を愛しなさい、また、隣人を愛しなさいということを答えさせました。そこで律法の専門家は再びイエス様に問いただしました。では隣人とは一体誰でしょうか。隣人とは一体誰ですか。これがこの律法の専門家の質問です。隣人とは誰でしょうか。結局ですね、この隣人に、強盗に襲われた者の隣人になったのはこのサマリア人です。じゃあ具体的にこのサマリア人って一体誰でしょうか。このサマリア人の行動を詳しく見て、一体このサマリア人が誰なのかというのを見ていきたいと思います。まずここでサマリア人がこの追い剥ぎに襲われた人を何をしたか、まず近寄ってきて傷に油とぶどう酒を注ぎました。まず油やぶどう酒は一体何でしょうか。御言葉の解釈は御言葉でするのが一番です。油といえば他の箇所では聖霊の油を意味しますね、はい、そしてぶどう酒、ぶどう酒ね、アーメン、そうです、イエス様の血です。この傷受けた人にまず聖霊の油を塗り、そしてイエス様の血を注ぎました。それらは傷を癒し消毒して体の中から悪い罪、悪いものすべて贖い清めます。そして彼は包帯をして自分の ロバに乗せました。包帯、創世記においてアダムとエヴァの裸を何で覆ったでしょうか。動物を殺してその毛皮で裸を覆いました。そう、贖いの衣でその人を覆いました。そしてロバに乗せ、ロバといえば何でしょうね、あの後ろの部屋の絵に飾ってあります、イエス様が乗ってますね。ロバはイエス様の乗り物です。そのイエス様の乗り物にこの傷受けた人を乗せました。そして宿屋に連れて行き、この世はですね、この世界は旅をしているようなものです。そして宿屋とはその旅路の安全なところ、つまりこの世において教会を意味します。つまりロバにイエス様の乗り物にその人を乗せて教会に連れて行き、そして解放してくれました。さらに翌日になるとデナリ銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡しました。デナリ銀貨、銀貨というのはですね、贖いのお金、買い取るお金です。そうです、その人の必要なお金を払ってくれたんです、この人。そして、宿屋の主人に言います。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますと。つまりこの人はその人の必要なお金全部 払うと約束してくださったんです。教会に対してその困った人のためのお金は私が払うと言ってくれるんです。さて一体この人誰でしょうね。この性質、このやり方、皆さん見覚えがないですか。心当たり、そうです、イエス様です。明らかにこのご性質はイエス様です。私たちは主、私たちは贖ってくださり、イエス様は血を注いで消毒して罪から清めてくださり、聖霊の油でもって塗り込め、贖いの衣で私たちの裸の恥を覆ってくださった。これイエス様です。ですから隣人というのはイエス様のことです。永遠の命を得るには全てを尽くして神を愛すること、そしてこの誠の隣人となるイエス様を愛すること、それが永遠の命を得るための法則です。さて、ここでサマリア人という、聞き慣れない名前でしょうかね。これは、ある地方、サマリア地方の人たちということで、サマリア人とは異邦人と結婚して罪に汚れている、言ってみれば見下されている人たちです。なぜイエス様はこのサマリア人として自らを例えられたんでしょうか。私たちは確かにサマリア人のように罪に汚れている者たちかもしれませんけれども、それでもこのイエス様のご性質を帯びることができるんです。誠の隣人なるイエス様にこのようにして隣人としてのもてなしをいただいた皆さんは、イエス様を本当に心底愛するようになりますね。イエス様は皆さんに良くしてくださったんです。ここまでこのイエス様から愛された者は心底イエス様のことを愛するようになり、そしてこのイエス様のように心から隣人を愛することができるようになるんです。さて私たちはですね、道端で倒れて引き倒れになって追いはぎに襲われて何もかも奪われていた人を見ると、その人を避けて通りたくなります。その人を見て、やれあいつは罪を犯したからあんな罰が当たったとか、普段からしっかりとしていないからあんな風な目にあったんだとか、好き勝手言って、そして何もその人に与えず通り過ぎるということを、もし心ない人だったらそういうことをします、ね、日本の災害があった中でもそうやって逃げていった人は大勢おります。ちょっといい人だったら、ああかわいそうだなと思って、そしてその人のところに行きます。皆さんの心の内にはイエス様がおります。憐れみの心が芽生えて、その人をいても立ってもいられず、その人を解放するのであれば、皆さんの心の内にはイエス様がおられます。私たちの中には愛はかけらしかないかもしれません。この聖書の言葉を読んで、そうか、私もイエス様の技をなすには困った人のところに行って助けなきゃいけないんだって、無理やりスズメの涙ほどの愛を振り絞ってその人を助けるっていう、そういう苦労する愛ではないんです。むしろイエス様の心はその人を見れば損得感情抜きに汚れを受けるかもしれない、放射能を受けるかもしれない、そういう思い一切抜きで、損得抜きで、腹渡のちぎれる思いで困ってる、追いはぎに襲われてしまった人を見たら、その人のところにかけていって助けずには折れなくなるんです。さて私たちに与えられている保証は何でしょうか。イエス様の権威を帯びた者は蛇を持つ神、毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば癒されるという保証があります。助けを欲してる人のところに損得感情も何もなく助けに行って、そして実際に解放してあげたとしたら、その人から汚れを受けるんでしょうか。イエス様は汚れを 取り除いてくださるお方です。そうです。12年間長血を患った女がイエス様のところに衣に触れました。イエス様はその長血の汚れを受けたでしょうか。むしろ逆で清めたんです。そうです。私たちもイエス様にあれば汚れを取り除くことができます。毒を受けても害を受けないんです。それは信じる者に与えられる印です。イエス様はこうおっしゃいました。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治ると。この印は信じる者に与えられる印です。ろくろく信じてもいないで毒を試しに飲みしたら、それは毒の害を受けますよ。信じていればそういうところに毒のある地帯に行っても害を受けることはないという保証があるんです。主を試みてはならないですよ。ただ主イエスにあって突き動かされる者にはそのような保証が与えられているんです。今この国はですね、地震や津波という追い剥ぎによって親兄弟が奪われ、財産が奪われ、ふるさとの土地村一個ごと奪われたところもあります。そのように傷を負ってしまった日本を救えるのはイエス様。そうです、イエス様です。イエス様に満たされて、そして彼によって彼の隣人のもてなしを受けた人たちこそ、その人の親身になって隣人となることができます。そしてイエス様こそがこの追い剥ぎの親分であるサタン、勝利をされたお方です。今週1週間、御言葉で語ってきたのは、皆さんがどういう立ち位置にあるかというところです。皆さんはイエス・キリストにあって天の王座に共に座らせられた者たち。王座というのは権威を発するところです。主イエスの名によって命令を下した、その命令は有効となるんです。皆さんは世に対して、サタンに対して、呪いに対して、イエス・キリストの名によって命令を発するものです。死は勝利に飲まれるんです。死に対しては命を、命の洪水で飲み込むんです。イエス・キリストの名前によって皆さんが祝福を命じ、命を命じれば、呪いは祝福に変わり、死は命に飲み込まれます。このイエス様にあって皆さん整えられて、そして本当に困っている人の真に隣人となることができますように。このサマリア人のように、たとえ罪に汚れているとしてもイエス様にあれば、このイエス様の技を成すことができます。どうかこのイエス様にあって整えられて、追い剥ぎに襲われてしまった人の隣人となり、そして日本の至るところでこの主イエス様を実現する皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福します。アーメン。
アーメン。
愛するイエス様、どうか今災害に遭っている人々を祝福し回ってください。あなたが御顔を向けて彼らを照らし、恵みを与えてください。主が御顔を今災害に遭っている人々に向けて彼らに平安を与えてください。私たちが主イエスにあって祭司とされ、そのサマリア人となって隣人として彼らをもてなすことができ、あなたの御業を成していくことができますように。この祈りは主イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆さん、しばらくですね、この日本を取りなす祈りをしてください。この修法の左側のページに、その祈りの、例が書いてありますので、これを参考にするもよし、皆さん自身で、日本のその災害に遭っている方々のために取りなすも よし、どうか皆さん自身の言葉でお祈りください。
我らに罪を犯すのを我らが許すこと、我らの罪を許したら我らを試みに合わせず悪より救い出したら、国と力と栄えとは限りなく暗示のものであればない。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。では礼拝をそこまでにいたします。こちらの修法の左側のページの方に震災にある日本のための祈りとして、記しておきましたので、どうぞ皆さんご参考ください。そして、今も被災地にある人たち、また復旧活動に当たっている人たちのために、この祝福の御言葉を持って川上さんお祈りください、では後ろの部屋で、どうぞお待ちあげください。